野村翔平の自由に生きる始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが2人で仲良く喋ります。
仲良くないみたいな、あいつも仲いいけど
仲良く喋りますよ。
喋りますよ。
本当ですよ。もう、はい、さっきまでもギスギスしてたんですけどね。
なんやねん
っていうことはないんですけど、
はい
はい、なんとなく思いついたんでそう言ってみました。
5回産むからやめてください。
まあね、5回産むこともあるかもしれないですね。
そうですね。
あのマリリンとの付き合いまあまあ長いじゃないですか。
長いですね。まあまあね、
まあまあ長いです。7年ぐらい、7年ぐらいあるかな、
はい、
かもしれない。それぐらい長いんでですね、
はい、
まあまあ私からマリリンに対する言葉が、あの他の人からするときつく聞こえる時もあったりとかなかったりとか、
あったりとかなかったりとか、ほぼあったりとか大丈夫、他の人からきついって言われてる時は私もきついなって感じてるから
ね、それ見るとなんか野村さんマリリンめっちゃ厳しいみたいな風に思われるんですけど、
はい、
別にそんなこともないですけどね。
うん、で多分野村さんは思ってるだけです
、
ね、本人はそう思ってるかもしれないけど、
はい、
周りから見たりとか、まあ、受け取る側からしたら、まあ、きついなと思う時はたまにあると思いますよ。
まあ、しょうがないね。
まあね、
うん、
しょうがないのかな。
しょうがない、もう愛を持ってね接してるからね。
そうね、
はいはい、愛の無知だと思ってください。
ありがとうございます。褒めが欲しいな
まあ、とはいえね、仲良くやってますということで、
はい、
はい、そんな仲良い2人で話す今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
そもそも話し方って何なのよっていうテーマでね、野村さんとお話をしていこうと思います。
話し方って何なのよってどういうことですか。
いや、なんかよく話し方が上手になるとか、なんか伝わる話し方とか、なんかそんなセミナーやってる人いるじゃないですか。
まあ、いるでしょうね、
はい、過去に私もやってたと思うんです
やってたっぽいな、そういえば。
やってましたね。
おう、
まあ、今はまああれだけどね、人材育成の、なんだっけ、セミナーやってるけど、
は
あ、そもそもなんかやっててまあとある人に、
はい、
マリリンって話し方じゃないよねみたいな感じで言われて、話し方のセミナーをやって、当時やってた時に、
うん、
なんかマリリンって話し方じゃないよねって言われた時に、なんで話し方じゃないんだろうみたいなどういうこと、みたいな、
それはどういう言葉だけどね
話し方じゃないってどういうことみたいな、話し方を教える人じゃないってことなのかなみたいな、
うん、まあそういう意図でしょうね、きっと、
うん、私もそういう意図で受け取ったんですけど、うん、
はい、
どういうことなんだろうなみたいな感じで、まあ、1、2年考えて、
1、2年も考えるの、
1年ぐらいかな、
長えな
、まあ、途中でね考えなくなるんだけど、
は
あ、どういうことだろうなみたいな、
は
あ、3ヶ月ぐらい考えとって、
考えとって急にどうした急にどうした、急に何弁が出てきたんだ
考えてて、
はあ、
それでなんか最近ね、
うん、
とある視聴者の方のセミナーに行った時に、
はい、
なんか質問するタイムがあって、
は
あ、質問者さんが、
はい、
なんか先生は話し方がうまいですけど、どうやったらそんな上手に話せるようになるんですかみたいな感じの質問をしてたんですよ。
そんな感じだね、
はい、でそこで私はなんかすごくその質問に対してなんか違和感がすごいあって、
ほう、
まあ、その違和感何なんだろうみたいな、
何なんだろう
って思うじゃないですか。だって違和感感じてるから、
はい、
なんでこんな違和感あるんやろうかなみたいな
それ何弁なの、途中でところどころ出てくるやつい
や、ちょっとたまに面白くして
みるかな面白いかな、それが、はあ、
って思って、
はい、
まあ、ちょっと考えたんですけど、
はい、
あんまりよく分かってないんですけど、多分話し方ってなると自分が主体になってると思うんですよ。
話し方っていうと自分が主体になってる、はあ、
うん、なんか上手に話さなきゃとか、
はい、
なんかその話し方に関して問題を抱えてる人、悩みを抱えてる人主体になってるから、だからなんか話し方って言っても響かないんだろうなと思って、私の中では、
は
で、なんかなんでそんな顔するので多分話し方ではなくて、
はい、
伝え方とか、
うん、
なんか、こういう風にしたら伝わりますよだったらなんか 納得はできたのかなと思うんですけど、
うん、
なんだろう、伝え方って言ってもね、
ね
いろいろあるじゃないですか。
いろいろあるでしょうね。
はい、でも一番多分伝わるのって、
はい、
まあ、昨日野村さんも言ってました、昨日言ってたけど、
はい、
まあ、自分の感情が乗ってたりとか、
はい、
あとなんかどういう経験をしてきて、
うん、
なんかこういう風になりましたとか、
うん、
なんかそういうの自分の実体験を言ってた方が、
うん、
話し方うんぬんよりも伝わるなみたいな、
はい、
で結局話し方じゃなくて、
はい、
なんだろう、その人が出すエネルギーの高さだったりとか、
うん、
なんか表現だったり表情だったりとか、
はい、
ボディーランゲージだったりとか、
ボディーランゲージだったりとか、なんだよ急に笑い出した急に笑い出した
とかかなみたいな、
かなみたいな、
それが全部なんか相まって、
相まって
合ってる日本語たまに間違える、ね、相まって、
ね、話し方の先生やってたはずなんだけど ね
相まってなんか伝わるんじゃないみたいな、だから結局話し方じゃないんだよっていうことをね最近思いました。
最近ね、
はい、
ちなみに、まあ、そのマリリンが話し方のセミナーやってた時に、
うん、
マリリンって話し方じゃないよねって言われたわけじゃないですか、
うん、
その当時のセミナーは何を伝えてたんですか。
当時のセミナーは、
うん、
何を伝えたんだっけな、
何を伝えて何を教えてたんですか。
自分の本心を話せるようになりますよっていう、
はあ、
自分が本当に相手に言いたいことを言えるっていうのが、
うん、
そのセミナーの主だったんですよ、
うん、はい、
でそのなんだろう、自分が言いたいことを言うためには順番があってっていうことを、
うん、
説明っていうか、まあ、ワークも取り入れてやってましたけど、そういうのをやって、で自分が本当に思ってることを相手に伝えるとか、
うん、
っていうのを最後にやって、ちゃんちゃんみたいな
ちょっとよくわかんないですけどね、
う
ん、
あ、でも自分の本心を言えるようになるセミナーっていうことをやってました、ね、一言で言うと、
まあ、ってなると確かに話し方っていうのとはちょっと違うのかもしれないですね、
うん、
話し方、
うん、話し方、
話し方教室とかね、
うん、
なんかあるっぽいっすね、
あるっぽいですね、
あるっぽいっす
よ、いろいろね、
はい、なんかね、元アナウンサーとかがね、
うん、
話し方を教えてたりするらしいですよ、
しますね、まあ、某あれでいっぱい見ますけどね、
某あれって何か全然わかんないけどまあ、結構ね、そういうアナウンサーで話し方教えますみたいな方もいらっしゃいますよね。
うん、いらっしゃいますね。
はい。で、はい、やることといえば、まあ、滑舌よくしたりとか、
うん、
文章の、ね、区切りをどうするかとか、どういう文章構成にするかとかを多分教えてんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
うん。
おそらくですよ。
おそらくね。
受けたことないんでわかんないですけど。
私もわかんないですけどね。
で、まあ、話し方とか、まあ、話し方、何のために話し方が必要かっていうと、まあ、相手にどう伝わるか、まあ、伝わり方の方がまあ大事だったりはするわけですよね、
うんうん、
で別にアナウンサーの人たちが悪いわけではなくて、
うん、
アナウンサー、まあ、特にニュースとかを話しするときって別に自分の感情とかを乗っけて話すわけじゃなくて事実を伝えるっていうことが大事なわけですよ、
うん、
でそうなってくるといかにその言葉が言葉通りに伝わるかみたいなのが大事になってきたりするわけですよ、
うん、
なのでニュースの原稿を読む時とかはアナウンサーの方みたいな喋り方話し方っていうのが、まあ、ある種、まあ、正しいというか正解というか、
うん、
まあ、伝わりやすくなりますよっていうことはあると思います、
うんうん、
でただまあ、セミナーとかになってくると特にそうなんですけど、まあ、セミナーとかプレゼンテーションですね、
うん、
特にビジネスにおいてのセミナーだったりとか、まあ、何かしら自己紹介したりとか、あるいは商品の説明をしたりっていうプレゼンテーションっていう形になった時には、正しい言葉で滑舌よく喋ったからといって相手の心が動くかっていうと全く別問題なんですよね。
そうですね、
はあ、なんで話し方は決してうまくはないんだけど、すごく感動を、うん、起こすとか、
うん、
なんかめっちゃ楽しいとかっていうことは起こるわけなんですよね、
うんうん、
なので、まあ、話し方っていうと、まあ、論理構成だったりとか、まあ、滑舌だったりとかっていう、まあ外側の部分をどう取り繕うかみたいなイメージなのかなっていうふうには思うんですよね。でも本当に相手に伝わる、 とか、なんか心に響くとかっていう風になった時には、その、ね、表面上だけ取り繕ってても伝わるわけがなくて、うん、そこに、まあ、自分の思いだったりとか感情だったりとかっていうのが乗ってるかどうかっていうのはものすごく大きな影響があります、
うん、
はい、なので、まあ、ね、本心を喋るっていう風にマリリンさっき言ってたけど、それも本当に大事なんですよね、
うん
うん、なんで、まあ、私もプレゼンテーションの講座っていうのをね、あの気が向いた時に年1回ぐらいやるかやらないかぐらいでやるんですけど
年1回、せめて2回にしようよ
そろそろやろうかなみたいな感じでね、
うん、
やったりするんですけど、そこではもちろん話し方の構成とか声の出し方とかもやるんです、
うん、
それもあの重要な要素だったりはするので、
うん、
でもそれよりも何よりも大事なのはやっぱ自分の言葉になってるかっていうことなんですよね、
うん、
人の借り物の言葉を喋ってるとか上辺だけの言葉になってるとかじゃなくて、本当の意味での自分の言葉として伝えられるかどうか、
うん、
そこにこう気持ちだったりとか感情だったりとか魂だったりが乗ってるかどうかっていうのを重視したプレゼンテーション講座をやります。
おお、
うん、
いいですね。
いいっすよ、
はい、
そうなんです。人の心を動かすのはね、理屈じゃないんですよね。
いや、
そうなんですよ。まあ理屈が大事じゃないとは言ってないんですよ、
うん、
もちろん相手にその内容を理解してもらおうと思った場合にはこういう順番で話をした方が伝わりやすいとかっていうのもあるし、
うん、
論理的にこうの方がいいっていうのもあるんですけど、それだけではダメで、
うん、
しっかりとこう自分の思いとか感情とかね、それを表現していくっていうことも含めてこのプレゼンテーション能力を高めていくっていうことが大事にはなってきますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
なんでね、まあ、私プレゼンテーションがめっちゃうまいんですよね。
そうですね、
はい、キリマンジャロのね、登頂の経験を語る講演会とかね、
うん、
もう泣く人続出するからね。
もう最初ら辺に泣いてたからやばいから本当に、うん、私こんなところで泣いてたっけ、ね、
でそれはなぜそれができるかっていうと、まあ、それこそ自分が本当に体験してきたこと、それをその時の情景だったりとか感情だったりとかをこう思い出しながらというか、もう本当にその時にまるで、戻ったかのように私は表現しているので、
うん、
その時のこの私の気持ちだったりとか情景だったりっていうのもまあ伝わってるっていうところなんですよね、
うん
うん、なので、まあ、話し方ね、上手くなりたいっていうふうにおっしゃる方ももちろん別にいいんですよ、
うん、
なのでそういう論、まあね、滑舌だったりとか声の出し方だったりとか論理的にこういう順番で喋った方がいいっていうのはもちろん習った方がいいです、
うん、
でもそれ以上にまあね、外側だけじゃなくて中から出てくる内容というかね、中から出てくるエネルギーというかの方が実は大事で、それが伝わればまあね、相手に響きますよっていう話ですね。
そうですね、
はい
はい、
なんでね、まあ、ちょっとそういうプレゼンテーション能力高めたいという方がいらっしゃったら、ちょっと野村のプレゼンテーション講座を受けてみたいと思う方がいらっしゃったらね、コメントとかメッセージいただければと思いますし、
はい、
まあ、少なくとも私ね、そういうコンサルとかコーチとか修行の方向けのセミナーやってますけど、そこでもあの、まあ、プレゼンテーションめっちゃうまいんですけど、
うん、
それもあの理屈的な部分、理論的な部分ももちろんしっかり作ってるんですけど、それ以上に私が本心で伝えたいことを伝えてるっていうことをねやってるので、ああ本物のプレゼンテーションってこういうことなんだっていうのを知りたい方は私のセミナーを一回受けてみるのもいいと思います。
はい、
はい、
本当に
本当に、はいということでよろしいでしょうか。
よろしいです、
はい、はい、ありがとうございます。というわけでね、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、取り扱ってほしいテーマなどございましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。